疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。キリストは今日、この礼拝に集った私たち一人一人に、そう呼びかけてくださいます。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。皆さんにちょっと質問です。最近、疲れたなって思ったのは、皆さんどんな時でしょうか。こんな時っていうのありましたら、ちょっと手を挙げてみてください。仕事のストレスで疲れたって思いましたっていう人います。いらっしゃいます。あ、結構いらっしゃいますね。いらっしゃいますね。ありがとうございます。あるいは、人間関係のギクシャク、ごたごた、そんなことで、ちょっと疲れたなって方、いらっしゃいますでしょうか。あ、いらっしゃいますね。ありがとうございます。家族や親の介護で疲れましたって方いらっしゃいますか。いらっしゃいますね。あ、いらっしゃいます、いらっしゃいます。はい。それとも、自分に対する責めの思いですね。どうして自分は。そういう思いでちょっと、疲れちゃったなって方いらっしゃいますでしょうか。あ、いらっしゃいますね。ありがとうございます。あとはですね、昨日のジョイフルキッズのご奉仕で疲れたって方いらっしゃいますでしょうか。あ、いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。実は私も一緒に全部手を挙げてたんです。はい、本当ありがとうございます。どんな理由にしてもですね、疲れを感じるっていうこと私たちにはあります。でもそれは決して悪いことではないんですね。疲れを感じるっていうのは、実はあなたが頑張ってきた証拠でもあるんです。そしてキリストはそんな疲れた私たちにこう呼びかけてくださいます。来なさい。私のもとに来なさい。と呼びかけてくださいます。私のもとに来なさいというのは、有無を言わさない強制とか無理な命令ではありません。そうではなくて、今のあなたのままで来ていいんだよ、そういう招きなんです。疲れた者、重荷を負う者、私たちのことです。その私たちに、誰でも私のもとに来なさいと語ってくださるのです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。連日の猛暑の中、本当にようこそいらっしゃいました。今日はこのキリストの私たちへの招きの御言葉を一緒に味わいながら、神様が私たち一人一人に用意してくださっている本当の休み、魂の安らぎを受け取っていきたいと思います。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。キリストは2000年の昔にも、この御言葉をお語りくださいました。それは、イエス様がご自分の周りに集まっていた多くの群衆、多くの人たちに向かって、語ってくださった御言葉だったんです。イエス様の周りには、その当時立法主義に疲れていた人たち、宗教的な義務感に押しつぶされそうになっていた人たち、罪人だと言われていた人たち、そんな人たちがたくさん集まっていたんです。その一人一人に向かってイエス様は、来なさいと愛の招きをしてくださったのです。イエス様に招かれた人たちは、決して立派な人、うまくいっている人、今風に言うとイケてる人たちではありませんでした。ここ大切なところです。イエス様が招かれたのは、 そうです。疲れたもの、重荷を負うものは誰でもなんです。ちゃんと信仰している人、ちゃんと聖書の掟を守っている人は来なさい、じゃないんですね。あなたはもう少し頑張ってから来てもいいです。っていうことでもないんです。疲れている人、重荷を負っている人、しんどい人、もう限界、もうダメって思っている人こそ来ていいんですね。皆さんの中にもありませんか？頑張ってるのに報われないっていう思いとか、自分だけが置いていかれてしまっているような孤独感とか、誰かの期待に応え続けようとしてもヘトヘトになってしまった、そんな心とか。イエス様はそんなあなたに向かって、今日もはっきりとこう言ってくださるんです。私のもとに来なさいと。しかも誰でもなんですね。イエス様に招かれている誰でもです。男でも女でも、赤ちゃんでも、年老いていても、国籍も学歴も経験も関係ないんです。そして礼拝に来るのが初めての人でも、ずっとずっと教会に通っている人でも関係ないんです。誰でも、これはあなたへの招きなんですね。じゃあキリストに招かれた私たちはどうしたらよいのでしょうか。私のもとに来なさいと言われて、どうやって行ったらいいのでしょうか。それはまず、神様助けてくださいと心の中でつぶやくことから始まると思うんです。今礼拝に座っている、もうこの瞬間に心の中で神様、イエス様ってつぶやいて、神様助けてください、イエス様支えてください、もうそれだけで私のもとに来なさいというイエス様の招きに応えているんですね。信仰というのは何か決して立派なことを成し遂げるということではありません。まず行くことです。イエス様が来なさいと言っているので、だからイエス様のところに行く、それが信仰の第一歩です。そして私のもとに来なさいと言ってくださるイエス様に委ねることですね。委ねること、とっても大切です。例えば水泳をするとき、水の中に入って泳ごうとするとき、力を入れれば入れるほど沈んでしまいます。でも神様、もう無理です、自分にはどうしようもできません、あとはお任せします、お願いしますって力をふっと抜くときに、不思議と支えられていく、そんな恵みが与えられるんですね。力を抜いて、 水の中で力を抜いていくと、浮力が働いて体が水に支えられていくように、自分で何とかしよう何とかしよう、自分の力でどうしようってやってる時はかえって沈んでいくものです。でも、あ、もう無理です、神様お願いしますと力を抜いた時に、不思議と神様の恵みが私たちを支えてくれるんです。イエス様は決して周りに集まった人たちに、そして私たち一人一人に理不尽に命令しているのではありません。私たち一人一人を愛を持って私のもとに来なさいと招いていてくださるのです。 してイエス様はこう続けます。私のもとに来なさい、休ませてあげよう、そう言われるのです。いい言葉ですよね。休ませてあげよう、これですね、きっと私たちの誰もが誰かに言ってほしい言葉のベスト3に入るんじゃないかって思うんです。休ませてあげよう。でもイエス様が与えてくださる休みというのは単なる睡眠でもなければ単なる旅行でもありません。それはそうです、魂の休みなんですね。もしかしたらこの1週間1ヶ月1年あるいは私たち生きてきてからずっと私たちの魂は休むことなく働いてきたのではないでしょうか。私たちの魂は自分を責めてばかりの時があります。あるいは周りと比べて落ち込んでしまうような時だってあります。自分には価値がないじゃないか、どうせ自分なんてと思ってしまう時だってあるんです。魂に休まる時はありません。でもそんな魂にイエス様は言ってくださるんです。休ませてあげよう。旧約聖書の詩篇第23編にはこんな言葉があります。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださるというのです。私たちの魂が疲れたと、カラカラに乾いてしまったとき、イエス様のもとで休んでいいのです。私のもとに来なさい。休ませてあげよう。そう語ってくださるイエス様は、この後、少し変わった言い方をするんです。私のくびきを追い、私に学びなさいと言われるんです。くびきってですね、あんまり聞き慣れない言葉なんじゃないかなと思うんです。この中で、くびき持ってますって方いらっしゃいます。くびき持ってますって方いらっしゃらないですかね。今持ってないけど、家に行くとあります。くびきありますって方いらっしゃいます。いらっしゃらないですかね。これ古い時代なんですけど、昔の時代、多分日本でもトラクターなんかが普及する前ですよね。牛とか馬とかに農作業を手伝ってもらってた時に日本でも使ってたものです。昔の農作業で牛や馬が2頭で一緒に荷物を引く時に、その2頭の動物の首にかける木の道具、それが首木なんですね。なので首木っていうのは1匹であるいは1人で使うものではないんです。誰かと一緒に使うもの、それが首木なんですね。私の首木を追い、私に学びなさい。イエス様はこう言っておられるのです。あなた一人で重荷を負わなくていいんだよ。私が一緒に担ぐから、私と一緒に歩いていこう。イエス様はそう言ってくださっているんです。この言葉に大きな慰めがあります。きっと誰でも 何かしらの重荷を背負って生きているんだと思うんです。普段はそんな大変な重荷背負ってるのよなんて顔はしてないかもしれない。むしろ笑顔で過ごしてるかもしれない。でも誰にでも人に言うことができないような、自分の心の中だけに秘めているような、そんな重荷を背負って生きているのだと思うんです。神様を信じること、信仰を持つこと、それはそんな自分の重荷がゼロになることではありません。でもその重荷をイエス様が一緒に担ってくださるということなんです。そして私に学びなさいと言われます。何を学ぶのか、それはイエス様の生き方です。イエス様は私は柔和で謙遜なものだからと言われます。柔和というのは、それは怒りに任せて反応するのではなくて、相手に耳を傾けていく、そんな心です。謙遜、それは神様の前にひれ伏す姿勢です。人より上に立とうとしない、そんな態度です。しかもイエス様の謙遜というのは、イエス様が神様であるにもかかわらず、私たちの世界に人となってやってきてくださって、しかも私たちの罪すべてを背負って、罪の滅びの身代わりとなってくださって、十字架で死んでくださった、それがイエス様の謙遜なんです。私たちが生きているこの世界、社会、そこでは人よりも強くなること、人に勝つこと、誰かを押しのけてでも前に行く、そんなことが進められているのではないでしょうか。でもイエス様は、へりくだって使いなさいと教えておられるのです。なぜならば、それが神様が私たちに与えてくださっている祝福だからです。そのイエス様の姿勢に、姿に私たちも学んでいきたいと思うんです。イエス様は私たちを招いていてくださいます。その招きにお応えするとどうなるのか。イエス様は私たちが招きに応えたその次の約束を語っていてくださいます。そうすればあなた方は安らぎを得られるというのです。イエス様が招いていてくださるその招きにお応えして、そしてイエス様の生き方に、お姿に学んでいくとき、与えられるもの、それは安らぎだというんですね。この安らぎ、これは魂が深く休まること、平安の中にとどまるということ、それがこの安らぎということです。私たちがよく知っている聖書の言葉ですね、ヘブライ語で言うとシャロームみたいな、そんな感じですね。私たちの心も体も、そして神様との関係、人との関係、そして人生すべてが満ち足りてくる、神様との、人々との平安の中に歩むことができる、そのような安らぎを与えられるって言うんです。 どうでしょうか。皆さんの中に心がざわついている方いないでしょうか。もう自分何かしないといけないんじゃないかしら、自分このままじゃダメなんじゃないか、一体僕はどう人に見られているんだろうか、そんな思いで眠れない夜を過ごしてしまう、そんなことあると思うんですよね。皆さんの中にあると思いますし、僕の中にだってそんな時があるんです。でもそんな私たちにイエス様は言ってくださるんです。私のもとに来なさい、あなたの魂を休ませよう、そうすればあなた方は安らぎを得られると約束してくださってるんです。確かに私たちが抱えている重荷、荷物はなくならないかもしれません。でもそうです、その荷物、重荷を一緒に背負ってくださるお方がいてくださる、その事実が私たちの魂に安らぎを与えてくれるのです。イエス様は言われます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いと。これ不思議ですよね。首輝きが負いやすいとか軽いだなんて普通は言いません。もともと動物用の頑丈な木でできた 板の中に穴を開けた、そんな大きなものですから、むしろ本当にですね、こう動物の首輝きを自分が背負ったらですね、とっても重いと思うんですね。でもイエス様の首輝きは違うんだというんです。それは主が共にいてくださるという首輝きだからです。神様を信じても信仰を持っても私たちの人生の重荷がなくなるわけではありません。でもイエス様の首輝きがあるならば、重荷を背負うのは一人ぼっちではないんです。その重荷を一緒に担ってくださるお方が与えられるんです。人生の重荷は確かにあります。病気をすることがあります。仕事の重圧があります。家庭の問題があります。人間関係複雑です。そして自分自身の弱さがあります。でもその重荷を一緒に担ってくださるお方がいる、だから歩けるんです。だから新しい一歩を踏み出すことができるんです。もしも倒れてしまったとしても、イエス様が重荷を背負って倒れたままの私たちをおぶって進んでくださるんです。足跡という有名な詩があります。何度も紹介をしています。でも改めて読みたいです。ある夜私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜、空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、 私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番つらい時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていった。そうです、これがイエス様の首輝きなんです。イエス様の首輝きはただの首輝きじゃありません。それは愛の印、共に歩む約束なんです。たとえ私たちが人生の重荷を抱えたまま倒れてしまったとしても、重荷を抱えて倒れている私たちをそのまま背負ってくださり、歩んでいてくださる、それがイエス様の首輝きなんです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう呼びかけてくださいます。もしかしたらですね、この呼びかけを聞いても私たちこう思うことがあるかもしれません。こんな自分なんかがイエス様のところに行っていいんだろうかと、こんな疲れてるのにまだ信じるっていう新しいことを始めないといけないのかと、そんなふうに思うかもしれません。私たちもついつい思ってしまうことあると思うんです。もうちょっと元気になってから神様に近づこうとか、もうちょっとちゃんとした人間になってから教会に行こうとか、そういうことを考えてしまうことだってあるかもしれません。でもイエス様は確かに言っていてくださいます。疲れたままで、重荷を負ったままで私のところに来なさい、そう言っていてくださるんです。だから自分たちの側には条件なんかいらないんです。頑張らなくていい、あなたはあなたのままで来ていいんだよ。キリストはそう語っていてくださるんです。どうしてか、私はあなたのことを愛しているから、私があなたを作った、あなたは私の最高傑作の作品だから、だからそのままで来ていいんだよ、そうキリストは語っていてくださるんです。私たちが新しく変わっていくことができるのは、その神様に支えられているからなんですね。神様がこんな自分を受け入れてくださって、愛していてくださって、用いていてくださる、だから自分は大丈夫なんだ、神様から託されている道に歩んでいこう、新しい一歩を踏み出していこう、そう思えるから私たちは変わっていくことができるんですね。変わらないとイエス様のところに行けないんじゃない。私たちは神様に受け入れられていて、ありのままの姿で受け入れられていて、招いていてくださるキリストのもとに出かけていくからこそ、新しい一歩を踏み出して新しく変わっていくことができるんです。改めて今日の御言葉を心に刻みたいと思います。疲れた者、重荷を負う者は 誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。この御言葉の中に神様の招き、愛、すべて込められています。私たちがどんなに疲れていても、どんなに弱さを抱えていたとしても、主は招いていてくださるんです。どうかこの愛の御言葉を皆さんの心の中に響かせ続けてください。イエス様が招いてくださる。だから私たちはイエス様のもとに行けばいいんです。信じて一歩を踏み出す。そこから全てが始まっていきます。自分の重荷をイエス様に、神様に明け渡す。そしてイエス様に学んでいく。私たちの歩みはすぐに変わることがなくても、でも主よ、あなたについていきます。そのことによって私たちの人生は変えられていくのです。最後、旧約聖書の言葉をご紹介させていただきます。イザヤ書40章31節の御言葉です。このような御言葉です。主に望みを置く人は新たな力を得て、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない、という御言葉です。私のもとに来なさいと招いてくださっている主は、今日ここに集った私たち一人一人に、このイザヤ書の御言葉のような新しい力を与えようとしてくださっています。今疲れを感じている人、今重荷を抱えている人、どうかイエス様のもとに来てください。あなたの心に本当の安らぎを主は与えてくださいます。そして私たちのこの教会が、この場所が、多くの人たちの魂の安らぎの家となるように、共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御前にあって疲れを覚え、重荷を抱えている私たちです。でもそのような私たち一人一人をあなたは招いてくださり、イエス・キリストの十字架の血をもって私たちを愛し、あなたの子供として招いていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうか私たち一人一人、あなたの御前に疲れているままで、重荷を抱えているままで、それをあなたに委ねていくことができますように。そしてキリストと共に歩んでいくことができますように、支え導いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。